はい、スタジオスモーキーバーカルロスです、今回もですね、アメリカはアーカンソーにいる玉尾さんに、ゲストに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、まあ、アーカンソーってこんな場所だよとかね、あるいはなぜそのアーカンソーに行こうと思ったんだよって話をいろいろ聞いてみたんですけど、でもう実際5年目じゃないですか。
はい、
いろいろあると思うんですよ、学校以外でも。
はい。
で僕もアメリカって行ったことあるエリアももちろん限られてる、シカゴしか行ったことないですし、で、もっと言ったら、まあ、その、自分よりも、まあ、随分下の世代の人がどういうことやってるかって全然知らないんですよね。で、実際まあ、今送ってる日常であるとか、あるいはその、大学時代に過ごしてた日常、まあ、あるいはアルバイトの経験とか、まあ、いろいろあると思うので、ちょっとその辺の話を聞かせてください。
はい、そうですね、はい、その大学の時は本当に授業についていくのが結構最初の方大変で、
うんうんうん、
もう授業行って、あと課題とかもすごい多いので、もう図書館に直行して課題やってご飯食べて、
はい、
授業の次の準備して、次の日の授業の準備をしてみたいな、本当に図書館通いが
本当に
うわ日常でしたね、最初の方は。特に最初1、2年、まあ、3年目も本当にそんな感じですね。で、同い年の日本人の人とかも、はい、まあ、何人かいるんですけど、うんうんうん、まあ、結構日本人はそういう生活してた人が多いんじゃないかなって思います。本当に図書館が第二の家みたいな感じで、はい、
どうです、特に最初の頃って、はい、頭の中がついにこうヒートアップしてませんでした？
ヒートアップ、ああ、それはもう言語が。
うん、まずそれ。
っていう、うん。そうですね。もうぐちゃぐちゃにな
りますよね。
かけて、まあもうなってましたね、うん。そうですね。日本語も変になるし、
うんうん、
英語もかといってうまいわけでもないし、あれ私の言語ってなんだっけみたいな感じになることはありましたね。
いやー、
は
い、よくそれを耐えたっすね。で
も、
うん、同じ大学日本人って、そのまあさっき2、3人ぐらいって言ってました。
ここは結構いて、はい、そうですね、1学年に5、6人ぐらい日本人、はい、いると思います。
じゃあ、はい、まあ、田舎といえども心強いですよね、日本人がいるってことは。
そうですね、本当に、まあ、結構精神的に来る時もあるので、うんうん、そういうのをこう相談し合える仲間がいたってことはすごい助けになりました、
うんうんうん、ね。そりゃそうですよね。いや、はい、もし僕だったらもう日本人周りないとしたら、もう毎日泣いてるんじゃないかなと思いますよ。
そうですね。なんだろう。やっぱり留学始める前は日本人が結構いるってなると、こう自分の英語がなかなか上達に響くんじゃないかとかも思ってたりはしたんですけど、やっぱり4年っていう長い留学考えたら、いや、よかったなって思います。
こう日本人
で。そうですね。相談し合える人たちがいたのは、すごい良かったです
ね。仮にこれがね、1年とか2年だとね、多分日本人がいないところにもう無理やり体をこう合わせていくっていうのがおそらく早いんでしょうけど、4年のプログラムだとやっぱりね、そうはいかないですよね。長いですもんね、4年はね。
はい。
本当にお互い助け合ってね。まあ、と言いながら、まあ、ね、最初日本人の中で過ごしてたとしても、まあ、徐々にこう現地の人と、まあ、あるいは同じ大学の、まあ、我々が言うところの外国人の人とやっぱり交わっていかなきゃいけないわけじゃないですか。
はい。
その人たちとなんか友達になるきっかけというか仲良くなるきっかけって何かありました？
そうですね。そのきっかけを作るのが結構大変で、
うんうん、
高校までみたい、まあ、こっちだとどうなんだろう。でも高校までみたいにクラスがあって毎日会うような人がいるわけじゃないじゃないですか。まあ、一緒のクラスの人でも、まあ、週に2、3回くらいちょっと会うかどうか、
うんうん
うん、でも一緒のアクティビティとかもないですしってなって、うんうんうんうん、なので私は3年生の時から ONARS っていう大学のプログラムに入って、うん、そうですね、説明しないとですよね、
うんうん、
なんて言えばいいんだろう。 ONARS っていうのは、なんか この社会の仕組みだったりと
はい
か、
は
個人の、なんだろう、自身の探求とかを、
い。
そういうのをテーマにして、なんていうんですかね、論文とかエッセイとかを読んで、それをクラスでディスカッションするっていう、なんていうか、まあ、ディスカッションベースのクラスっていうのがあって、それを、そうですね、撮ってました。どう説明したらいいんだろう。
それサークルみたいなもの。
あ、そうですね。日本のサークルみたいなものに近いと思います。そうですね。
例え
まあ、だか
ば、
ら、はい。
なんか弁論部とかそんな感じ。
そういうことになるんじゃない
一
か
番
な
近いで
と
すよ
思
ね、
い
多
ま
分
す。
弁論部。
はい。なんかもっと、大学の、なんかただのクラスっていうよりは、もうちょっとこう、クラス意識というか、仲間意識を持って、一緒にな
る
勉
ほ
強し
ど。
ていくっていう、はい。のに入って、まあそういうので、つながりを作ろうというふうにしてました。
それなんかもっと大変じゃないですか、その。
そうですね。でもそうでもしないと、知り合う機会っていうのもないで
も
す
ちろん
し、
もちろん、そ
と、
れをよく理解できま
はい。
すけど、だって弁論、まあ議論を、まあ、なんか小難しい本読んでやらなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。本当に、もう、リーディングの量とか
です
は、
よ
もう
ね。
他のクラスと比べ物にならないくらいあったとは思い
い
ま
や、
す。
よくやろうと思ったな。
いい、でも、もう自分でも、まあ、できるかどうか最初入った時は不安だっ
いや、
たん
そ
です
りゃ
けど、
そうで
もう
し
やる
ょ
しかないっていう感じでしたね。
う。もうそれで随分英語力上がったんじゃないですか。
そうですね、そこに入ってからはやっぱり、リーディングだけじゃなくて、やっぱり自分からこう議論、ディスカッション、話さなきゃいけない状況に入った
ねえ、
ので、
そうなりますよ
はい。
ね。いや、僕もちょっとね、ささやかな経験ですけど、アメリカ人と話、議論するときって、まあ、アメリカ人、まあ、英語圏の人と話するときって、まあ、僕も仕事でね、使いますんでね。そうすると、相手を納得させなきゃいけないんですよね。で、ただ、ドツボにはまるのは、我々日本人の悪い癖で、話がね、回りくどいんですよ、やっぱ。で、自分で何話していいか分かんなくなっちゃうときあるんですよね。そういうのなかったですか？自分の主張を伝えたいんだけども、なんかいろいろ言葉たくさん話すんだけど、何言ってるか分かんなくなるみたいな。
ありま した
あ、あります
ね。
か。
うん、私、今、全然今でもあるんですけど、日本語でもそうなんですけど、そうですね、いっぱいもう議論に参加するのは大変でしたね、結構。私もそんなにこう話すの大好きみたいな人でもなかったので、でも、そうですね、まあ、数分、なんていうんですか、ちょっと話して、今の意味分かった、ちょっと話して、どういう意味か分かったみたいな、そういうやり取りを繰り返して、なんていうんですかね、自分が言いたいことがちゃんと伝わってるかなっていう確認とかは取るようにしてました。
その辺からあれですね、多分たくましくなったんですよね。
そうですね、
絶対そうだと思う。
取
もう、とにかく何が何でも自分の言ってることを相手に理解させなきゃいけないっていうね、感じでやってたと思うんですよね。
れから。 はい。そうですね。その同じでの経験は結構、今の精神的なタフネスに
ね、
つ
そうで
なが
す
って
よ
る
ね。
かなっていうふうに思います。
それ
はい。
結構で相当大きいですね。これからね、やっぱりいろんな仕事もしていくんでしょうし、まあそんな中でいろんな経験もすると思うんですけど、その今の言われた体験っていうのは非常に大きなバックボーンになりますよ
そう
ね。
だといいと思います。
間
は
違いない
。
くなります、それは。僕の確信になりますね、それは。
はい。
そういう経験をね、するとしないと全然違うんですよ、やっぱ。我々の日本人のまあいいところでもあるんですけど、やっぱり、分かってよってあるじゃないですか。なんとなく、ぼやっと言って分かってよみたいなね。まあ、それはそれですごく我々日本人は美徳なんですけど、でもそれが通用するのって日本人同士でもなかなか通用しなくなってますけど、まあ、外国人には絶対通用しないですよね。
そうですね、もう言わないと
絶対伝わらないし
伝わる。
ね。言ってどうですか？まあ、半分伝われば OK かなぐらいの感じで。
そうです
ね。
ね。
で、かつ半分伝わればうまくいくような考え方とかを伝え方とかしていかなきゃいけないんで、その辺は多分ね、今の、まあ、ごめんなさい、日本流で言うと弁論部みたいな活動ってすごく、まあ、やっぱりロジカルに話さなきゃいけないしね。ロジカルな
そうです
話がなかなかに我々日本人苦手なんですよね。
そうですね。しかも、こっちのアメリカの方って、本当に思ったことすぐパッて
そうっす
言っ
ね。
たりとかして、 もう全然話があれ、3秒前と全然違う話して
そう
る
そう
みたい
そう
な
そうそう。
こともあるので、そうですね。自分の思ったことはすぐにパッと言わないと
そう、負けて
置い
し
て
まうんで
か
す
れ
よ
てし
ね。
まう。
そうなんでは すよ
い。
ね。結局、それで話さないと、ああ、彼は何も考えてない、彼女は何も言いたくないんだ、みたいなね。
そうですね。
あ
弱
る
い
んで
やつ
すよ
になっちゃい
ね。
ます
そうなんで
ね。
すよ。それね、多分これから、まあ、どういう仕事されるかわかんないですけど、まあ、外資で働くこともあると思うんですよね、おそらく。そうすると、会議ってあるじゃないですか。日本の社会で会議っていうのはね、ほとんどもう何も分かってない偉そうなおっさんが適当なことを喋ってるだけなんですけど。でも、外国人が混ざる会議って、まあそういう会議も当然あるんですけど、基本的にそこで発言しないってことは何も考えてないって見なされてしまうので、そうなんです。これはね、今の経験はすごく生きると思いますね。一言でも二言でもいいんで、絶対会議に参加したら何か発言すべきなんですよ。何でもいいんで。で、
そうですね。間違ってるとか間
そう。
違ってないとか
そうそうそう。
関
そ
係
んなな の
く
ね、もう
思っ
関
た
係
こ
ないで
と。
すね。で、やっぱり、外国人見てて、こいつらうまいなと思うのは、何か話すときに自分の得意なエリアにこう、引きずり込もうとするんですよね。
そうなんです
そう
か。
そうそうそう。それは別に今話さなくてもいいけど、まあ話してもいいかなぐらいのことを、自分の得意分野だといろいろ話せるじゃないですか。それをね、結構ね、やっぱやるやつ結構いるんですよね。
ああ、なるほど。
そう。それぐらい、こう、自己主張をしていかないと、そこにいる、意義がない、存在価値がないって見なされてしまうので、そうするとね、最悪、もう次からその会議に呼ばれないとかっていうのも結構あるんですよね。
ああ、大変です
はい。
ね。
そうそうそう。だから、その辺はでも、あなたはもう、一回そこ通過してるので、おそらく、社会、ね、これから今、インターンシップみたいな感じで1年、まあ、やってますけど、これから、まあ、どういうね、選択をするのかわからないですけど、まあ、どういうところ行こうと、多分今の経験ですごくいけるような気がしますね。一番日本人がハードル高いところですから、そこは。
難しいですよ
そう、難
ね。
しいですね。マインドセットのチェンジがすごく難しいですね。でもまあ、あんまり日本人の会社でそれやるとね、あんまりやりすぎちゃうと、こいつうぜえとか言われち
ちょっ
ゃうん
と
で。
嫌なイメージ が
そう
つい
そう
て
そ
しまう。
う。
そ
まあ、
れも大変ですよ
ねえ、
ね、
そ
場
こ
所に
難しいですよね。アメリカ帰りがって言われちゃうとね、ちょっとね、めんどくさくなっちゃうんで。
嫌 ですね。
ただでもね、日本の会社もね、だいぶ変わってきたんでね、昔に比べると。良くも悪くも、そんなにこう、まあ、圧力をかけてどうのこうのっていうのは割と少なくなってますんで、今。
本当ですか。
それ今やっちゃうと、もうパワハラとかなんとかハラスメント結構うるさいんで、アメリカの比じゃないぐらいうるさいと思
本当ですか。
います。
まあ、それがいいこと
はい、いい
か。
ことだと思います。だけど、その
じ
分自
ゃあ。
分から何か得ようとしないと何も身につかないですけどね。アメリカの会社って、むちゃくちゃパワハラじゃないですか。
そうなんですかね。
そう
大きいと
っす
ころ
よ。
だと。
そうっすよ。アメリカの会社でもパワハラだらけですよ、あんなの。俺の言うこと聞かないんだ、出ていけですからね。
ああ、もう、無理だみた
そうそうそう。俺が法律だぐらいのこと言いますからね。平気で言いますからね、彼ら。まあ言わなくて
本当です
も、
か？
言わなくても態度に出しますから。
私はそんな大きい会社に入ったことないので、
い
あんまりあれで
やー、
す
で
け
も
ど、
会社
そう
の
なん
規
です。
模、会社の規模あんま関係ないですね。
本当ですか？
もう本当に、だから例えば、まあ事業部長クラスが変わると、その下で働いてる社員もゴロッと変わるって当たり前のことなんで。本当
ア
に。
メリカもアメリカで。
大変ですよ。本当に大変です。
意
だから、
外とそうなんです
そう
ね。
なんです、そうなんです。だから、ずっと長く一つの会社に勤めてる人間少ないですけどね、アメリカって。でも、それでも、長く勤めてる人の特徴は、基本的にはもうイエスマンですね。誰に対して
もう
もイエ
言う
ス
こ
マン。
とを
言うことを聞くみ
聞い
たい
て
な。で、
やりますと。
その人が聞きたいことを話すみたいな。そういう まあ、そういうところは結構あるんですよ、アメリカは。
意外ですね、
い
なん
やー、
か。
めちゃめちゃありますよ。
あれですよね。アメリカの会社で働いてらっしゃったことがあるん
長
で
かっ
すよ
たです
ね。
ね。合計20年
なん
ぐ
か、
らいですね。
じゃあもうそこら辺に関しては、
いずれ
だい
も、
ぶ知っておられ
だから
る。
僕、アメリカ人大嫌いですから。
そんな悪い人たち
ああ、
ばっかじゃな
もう、
い
本当
と
に
思いますけ
もう、綺麗事ばっかり嫌がって言ったのにいつも思うんですけど。まあ、冗談ですよ。半分冗談、半分冗談。
半分冗談、半分本
半
気
分本
で。
気で。本当
まあ
に
人による。
アメリカの偉くなってる人たちはもう大体皆さんパワハラがうまいんでね。あえてうまいという言い方をしますけど。ただ、セクシャリティに関しての、ハラスメントはめちゃめちゃ厳しいですね。
そうです
うん。
ね、もう。
めちゃめちゃ厳しい。日本の日じゃない、これは。すごくそこは繊細になりますよ
そうですね。まあ、会社もそうだ
ね。
し、大学でも、まあ、何にしても本当にいろいろセクシャリティに関しては結
厳
構
しいですよ
センシ
ね。
ティブです。
それはね、日本人にしてみたらもうちょっと想像つかないぐらい厳しいですね。どうしても僕なんかはアメリカの会社で働いた時って、やっぱり、まあ、当たり前ですけど、女の人が結構上司にいたりとかするんですよね、やっぱり。だから、やっぱりこう、日本人の感覚で話してしまうと、全部アウトなんですよ。例えばそうですね。プライベートなんてまず向こうが言わない限り聞けないし、まあ、見てくれのことに関しては一切言えないですね。当たり前ですけど。
そうですね、外見のことに関して何か言うのは、
絶対
いい
NG で
こ
す
と
ね。
でも悪いことでも結構タブーですね。
言えない。向こうが何か言った時にイエス、ノーぐらいは言えるんですけど、そこが限界ですよね。それは結構苦労しましたね、本当に。例えば、まあ、ダイエットしてる人は上司にいたんですけど、まあ大体ね、アメリカから来るんで、もしかこっちが行くんで、まあ、相手も半年に一回とかじゃないですか。じゃすんごい、なんか、スマートになってたんで、あ、ちょっと痩せたって言っちゃったんですよね、一瞬。それアウトなんですよ。もう絶対アウトなんですよね。
そうですね、
これ最初の頃やっちゃったんです。
習ったってたことみたいな。
そう、そうなんですよ。
すごい。
これは本当にアウトで、だから向こう
で
が
も
ね、
やってしまいがちです
やっ
よ
てしまいが
ね。
ち。褒め言葉で言ったつもりはね、アウトのこと結構ある。向こうが仮にね、いや、実は私ちょっとダイエットしてて、週に6回トレーニングしてて、みたいなことを言ったら、あ、そういや、すごくなんかこう、ね、
筋肉ついた
そう
ね、
そう、
み
筋肉ついたね、とか、そういう言い方まで難しいんですけど
たいな。
ね。ね、すごくなんかいいね、みたいなことは言ってもいいんですけど、それ言われるまで絶対ダメなんですよね。着る
難
もの
し
に関しては、
いところですよね、そこら辺は文化的
そう、
な
そこ難しい。
違い。
でもまあ、あなたの場合はね、アメリカでそれ今多分ずっと体験してるんで、うまくや
そう
れる
で
と
す
思いますけ
ね。
どね。
まあ、だいぶそれには慣れたかなっていうふうに思う。私、そうですね。
日本に帰ってきたらなんか逆になんかイライラするかもしれないです。
イライラはしてないですけど、前回、前々回かな、日本に帰った時に、夏に帰ったんですけど、これカリフォルニアに行ってから帰ったので、結構日焼けをしてたんですね、私。そこで、なんか居酒屋にいた男性の方が、まあ、結構酔ってらしたんですけど、私となんかちょっと話してて、したら急に「姉ちゃんえらい焼けてるね」って言ってきて「おお!」ってなりましたね。まあそれはどうなんだろう、日本でもそれはちょっとダメかな
日本
どう
人
なん
の
だろう、でも
おっさん代
余
表して
計
謝ります。
ショックでしたね。
いや、言いがちですよね。ダメなんですよね、それね。でも、まあ、日本人の感覚的にはそれは悪気はないですよね。なるほど。まあ、でも、本当にね、もう5年目、アメリカに暮らしてるんで、まあ、その辺の空気感はね、多分、すごく、毎日感じでやってることなんで、対応はおそらくできると思いますんで、さっきの話じゃないけど、議論ができるっていうのは非常に大きいことなんで、これは大きな武器にはなりますよね。
頑張ります。
いや、もう、い
そ
や、
れを
がん、
伝えるように。
はい。普通にやれば全然大丈夫だと思いますよ。で、あと、まさ、そ、日本にはそろそろ戻ってこられるんですか？1年
そう
間
で
のプ
す
ログラムっ
ね。
てことだったんで。
そうですね。いようと思ったら7月末までいられる
あ、
ん
そう
で
なんです
け
か。
ど、そうですね。でもこう、日本の就活の時期があったりと
ああ、
か
そっ
も
か
す
そっ
る
か
の
そっか。
で、そろそろ、こう、戻ろうかなというふうに
そう
は
なんです
考
ね。
えてますね。
そうすると、まあ、仕事は日本で見つけたい。もしくは海外でもいい。
そうですね。最初はやっぱりこの OPT っていうプログラムを取ってたこともあって、やっぱりこっちで働いてみたいっていう気持ちは強かったんですけど、やっぱりこっちって成果主義というか、
そうです
こう自分がで
ね。
きることに合わせて、こう、なんていうんですか、まあ仕事を変えながら登ってい
おっしゃ
くっ
る通
て
りで
いう感
す。
じなんですけど、その点ね、やっぱ日本の新卒で、こう、大きい会社に入れるチャンスがあるのは、すごい大きい ことかなっていう
確
ふう
か
に、
に。
なんて言えばいいんですかね。最初からそういった経験をして、なんだろう、自分の経験をこう飛躍させるじゃないですけど、こう、なんて言うんですかね。大きいところでそのノウハウとかを知れるのはすごいいい機会というかシステムだなっていうふうに思って、はい、そこ、そうですね。なので、ちょっと日本の企業を今は見てるっていう感
ああ、
じ
そう
で
なんです
す。
ね。そしたら、まあ、やっ
は
ぱ
い。
り映画関係、映像関係。
そうですね、映像関係を見てます。でもやっぱりこう、海外とのやり取りができるところが
そうい
い
っ
な
すよ
って思ってるの
ね。
で、
そうっすよ
はい。
ね。そしたら、まあ、
そこだと。
配給元とこう、交渉できたりとか、そういう感じっすね。
そうですね、でもやっぱり日本の映像会社で、海外と結構やり取りしてるっていうと結構限られてくるの
まあ、
で、
そうなんでしょう
まあ、ちょっ
ね。
といろいろ視野を広げて見てみようかな
なるほど。
というところです。
わかりました。ありがとうございます。まあ、せっかくね、4年間映像の勉強をね、アメリカでしたわけで、まあ、映画の本場ですからね、アメリカはね。
そうですね。
ね、その経験はやっぱ生かして、なんかいろいろ聞くところによる、僕は全然映画の世界に詳しくないですけど、もうとにかく日本の映画とアメリカの映画と制作費がゼロが3桁ぐらい違うっちゃう。
そうですね。やっぱハリウッドとかになるともう桁
ね、
違いだ
半
と
端
思
ない桁違いですもんね。まあまあ別に映画にだけに限らないですけどね、プロスポーツの世界も、まあエンターテインメント全体的にそうですもんね。
います。そうですね。やっぱりアメリカは規模は大きいと思いま
です
す。
よね。わかりました。そしたらちょっとね、一旦これで音源収録です。これで終了しますけど、またちょっといろいろ聞きたい話、たくさん今頭に浮かびましたんで、
あ、本当です。
またちょっと機会、時間がありましたら、ぜひ
はい。
付き合ってもらえば嬉しいですね。
あ、ぜひよろしくお
はい。
願いしま
どう
す。
もありがとうございまし
は
た。
い。ありがとうご
あ
ざい
りがとうご
ま
ざい
し
ま
た。
す。